黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部の料理研究家でワインやチーズにも詳しいしのりえキッチン主催の篠崎理恵子さんのご出演です。受験生に向けて温かいエールのこもったおいしいお料理をご紹介いただきます。篠理恵さんは今日は電話でのご出演になります。それではお呼びしてみましょう。篠理恵さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけど、篠理恵さんの受験の思い出教えていただけますか？
私は大人になってから挑んだ受験があったんですけど、
はい、
その時はちょっともうガリ勉でしたね。
あ、一生懸命。
下をいつも向いて歩いて電信柱にぶつかったりとか。
わ
それぐらい没頭した記憶があります。
そうですか。そんな篠理恵さんだからこそエールを送るような美味しい優しいお料理をご紹介いただけるんじゃないかと思います。それでは篠理恵さん、今日はどんなお料理を教えていただけますか？
はい、料理名は情熱の赤いシチューです。
おお、素敵ですね。これはどんなお料理でしょうか？
いわゆるトマトシチューで煮込み料理ですね。
温まりそうですけれども、どんな点が受験生に向いてますか？
はい、野菜の多く含まれているシチューはビタミンやミネラルがバランスよく摂取できます。あとは消化もいいですね。
そうですか。これは篠理恵さんはどなたかにお作りになってあげたり教えていただいたお料理なんですか？
はい、実はこのお料理はうちの主人が受験シーズンの時お母様がよく作ってくれたという篠崎家代々伝わる一皿なんですけれども、
はい、
自分が受験の時や体調不良の時なんかに主人が私に作ってくれたんですね。はい、その時の温かくて美味しくて優しいシチューがもう忘れられなくて、自分なりに何度もアレンジしてレシピにしてみました。
そうですか。プラスアルファの愛情も感じられる赤いシチュー、ぜひお作りいただきたいと思いますが、作り方や材料などお願いします。
はい、作り方いきます。まずボウルを用意します。そこへ好みの大きさにカットした牛肉を入れ、塩コショウをして柔らかく肉を揉みます。ここでポイントです。この時しっかりめに味をつけておきましょう。なぜかというとこの後塩を使わないからです。はい、10分ほど置いてから肉に小麦粉をまぶします。次です。フライパンにバターを入れて熱し、牛肉にまぶした余分な小麦粉をはたいてからソテーします。火加減は中火から強火、裏表しっかりソテーしましょう。次にお肉を焼いている間にすることです。深鍋に水、ブイヨン、1.5 センチ角にカットしたピーマン、みじん切りにしたニンニクを入れて熱します。沸騰してきたら火を弱火から中火に変えて、ここへ先ほどソテーしたお肉を入れます。半分にカットした玉ねぎ、4分の1にカットした人参も加えます。そして鍋に蓋をして煮込みます。玉ねぎがしんなりしてしまう前に4分の1ぐらいにカットしたじゃがいもも加えます。火加減はそのままに、浮いてきた具は丁寧に取ります。じゃがいもに少し火が通ったところでトマトピューレ、砂糖を加えて、じゃがいもの角が少し取れてくるくらいまで弱火でコトコトと煮込みます。これで完成なんですけれども、やっていただきたいことがあります。火を消して蓋をしたまま冷めるまで置いて、また弱火でコトコトと火を入れたら冷めるまで置いて、そしてそのまま一晩寝かせます。寝かせた翌日が味が乗って美味しいんですね。では盛り付けです。温めたシチューをお皿に盛って、好みでサワークリームまたはクリームチーズを添えて、上からブラックペッパーを振って、これで完成です。
煮込んでいる間も受験生のお子さんのことですとか、あるいは相手の方を思って作れる、そんなお料理ですね。
そうですね。
さあ、詳しいレシピ作り方については、クロベザストーリーの番組ニュースをご覧いただきたいと思います。しのりえさん、このお料理っていうのはアレンジも効きそうですね。
はい、私7日間アレンジっていうのにチャレンジしてみたんですけど、例えば1日目はシチューそのまま、2日目はハンバーグの上にかけてソースに、3日目は餅を焼いて上からソースにかけてお雑煮風に、4日目はご飯を入れておじや風に、5日目はうどんやパスタのソースに、6日目はパンの上にかけてチーズを振ってパンデグラタンに、7日目は鍋の底に残ったものを潰してポテトサラダにっていうのを1週間やってみました。
はい、しのりえさん、お話を聞いていると本当にお鍋が空っぽになるくらいにくまなくこうアレンジの効くお料理ですね。
はい、1週間でお鍋の中が空になるとき少し寂しくなるぐらい美味しい一品ですので、勝利は手中にありって、ちょっと験担ぎにもぴったりのメニューですよね。
おお、いいですね、
はい、ちょっとくだらないこと言いましたけど、これで心も体もあったかく受験に備えてほしいですよね。
黒部座ストーリー、さて後半はホームページをご覧いただいた方にお伝えしたい、そんな特別なレシピになります。どんなものをご紹介いただけますか？
はい、料理名は粘り強いお好み焼きです。
はい、なんかすごい試験にぴったりって感じがしますけれどもこれはどういった特徴のあるお料理ですか？
はい、サバ缶を使ったお好み焼きなんですけども、
はい、
お魚には学習や記憶力の向上に効果的と言われる DHA が豊富に含まれているんですね。
はい、
これを缶詰でお魚料理を手軽にできるレシピです。
お料理名にあるこの粘り強いっていうのはどんなところにあるんでしょうか？
はい、この粘り強いですけれども、長芋を使うんですね。もう長芋のこのネバネバっとしたのにかけて、もうネバーギブアップっていう思いを込めて作りました。
英語できましたね。
ちょっと珍しく。
そうですか。まあでもコツコツと毎日続けていくのが、これって結構難しいですよね。
本当に普通に毎日続けることって本当に素晴らしいことだと思います。
はい。ぜひ粘り強くネバーギブアップで頑張っていただきたいと思います。詳しい作り方はどうぞホームページクロベザーストーリーの番組ニュースをご覧ください。お写真もありますけど本当にね、美味しそうですね。
これは片栗粉を入れることでクリスピーな焼き上がりになります。中はとろりふわふわでとっても美味しいです。
もうこちらはお食事でもお夜食でもいいですね。
そうですね、朝ごはんになんか作りました、この間。
ああ、力がついていいような気がします。さあ、それでは、美味しいお料理を今日も教えていただきましたけれども、受験生の皆さんにしのりえさんからメッセージをお願いできますか？
はい、もうこんなご時世の時の受験生っていうのは本当大変だと思います。ストレスをこう発散したくてもする場所も少なくて、気持ちもついめいってしまうと思うんですけども、そんな時に私たちにできることといったら、子供を信頼してあげること、心と体の健康を整えてあげること、あとはどんな時も愛情を持って接してあげることぐらいですけれども、全ての受験生の皆さんが健康で無事に試験に臨めますように、そしてこのレシピが少しでも受験生の皆さんを応援する親御さんたちの力になれば嬉しいです。
ありがとうございます。ぜひ皆さんもこの美味しいお料理を愛情込めて作ってあげていただきたいと思います。受験生じゃなくてもこれは本当にね、大人の皆さんのこの後のお昼ご飯にも取り入れていただけそうなので、ご参考になさっていただければと思います。ということで今日も食の面から受験生にエールを送りました。 美味しいお料理を教えていただいたのは黒部の料理研究家篠里絵キッチン主催の篠崎里絵子さんでした。篠里絵さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリー、いかがでしたか。本日ご紹介したレシピは FM 富山ホームページ番組ニュースをご覧ください。受験生の皆さん、体に気をつけて頑張ってくださいね。さて来週は黒部市の学校給食の取り組みをお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。